それでは今日与えられた御言葉をお読みいたします。本日与えられた言葉はマタイの福音書5章5節です。新約聖書6ページマタイの福音書5章の5節になります。短い箇所ですので2回お読みいたします。マタイの福音書5章5節柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。本日はこの箇所から柔和なものは幸いですと題しまして清岡先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。本当に暑かったりかと思うと本当に朝晩は涼しくなったりと大変な中にありますけれども、それぞれお互いの健康のこともまた覚えて祈ってまいりたいと思います。今日は三条の説教の中の柔和なものは幸いですという言葉です。第3はこの柔和なもので、もじゃあ柔和ってどういうことなんだろうかなとなります。辞書などではこんなふうにあります。柔和、それはですね、態度や人柄が優しくて穏やかなこと、またその様とあったりもします。ですがイエス・キリストはどのような意味でこの柔和なものということを言われたんだろうかとあります。ある方が言うわけですが、罪がわからない人に対してあなたは柔和な人ですかと聞いてごらんなさい。生まれながらの人は柔和ではないからきっと罪がわかるでしょう、まあ、そんな言い方もしましたけれども、なかなか私たちは柔和さということにおいては本当に欠けるところが多いかと思います。柔和なものは幸いである。まず一つは柔和なもの、柔和な人ということがあります。いくつか言うことができますが、一つは柔和というのは決して外面的なことではないということがあります。外面的にはあるいは外においてはですね、人当たりも良い、柔らかい、人付き合いが良いというような柔らかさではないということでした。確かにそのような人当たりも良く、柔らかく、人付き合いも良く、頭が低い、激しい言葉も語らない人、そんな人々も多くいらっしゃいます。ですがもしそれが心の内側から出たものではなくて、まあ、外側の見かけだけだとしたら、それはやはり柔和なものとは言えないわけです。一人の紳士がこの帰り道ですね、人とぶつかったそうです。でその相手の人はですね、その紳士に対してですね、激しい言葉、悪口雑言をですね浴びせたというわけです。ですがその紳士はですね、何も逆らわず謝っていたというわけです。それを見た彼の友人はですね、彼に言うわけです。あなたは何と柔和なしたんだろうか、あれだけ悪口雑言を浴びせられたのに怒らない、それなんだからというわけです。ですがその紳士は言うわけですね、あなたは私が怒っていないと、怒っていないと思いますか、私のお腹の中は怒りで煮えくり返っていたんですよと言ったというわけです。顔では笑っていてもお腹の中で怒りが煮えくり返っているとしたら、それは本当にはやはり柔和とは言えないわけです。このようになると、じゃあ私たちは確かに偽りの柔和さはあっても本当の意味で柔和なのかとなると、やはりどうなのかなとなってまいります。そういう面では柔和さは外見の柔らかさやあるいは穏やかさではないということが一つにあります。でまたもう一つは柔和というのはこの怒りに心を任せないことだとなります。この聖書はギリシャ語で書かれていたわけですが、その聖書の柔和という言葉ですけれども、あのギリシャの哲学者のアリストテレスなどはこのように表現しているというわけですね。柔和とは 行き過ぎた激しい怒りと正しい憤りさえ感じない行き過ぎたおとなしさの中間である、まあそんな言い方もしているわけです。彼らどちらかというと両極端の中庸をですね、中庸を重んじていたからでもあるわけですが、でもうなずける面はあるかと思います。例えば確かに人はあの人に、あるいはこの人に傷つけられたとなってですね、激しく怒ることがあります。ですがある精神科医の方が記しているわけですが、人は他の人を傷つけずに生きることはできない、まあそんな言い方もします。私たちは自分では全く気づいていなくても、知らず知らずに他の人を傷つけてしまう言葉を言ったりですね、あるいは傷つける行動を取ってしまうこともあります。自分では全く意識していなくともです。ですがその方はさらに言うのは、しかし人は傷つけられる中で成長していくものでもあるというわけです。確かに真珠などは傷がつき、そしてそれを癒すために出た液によってですね、あの美しい真珠ができると言われたりもします。もちろんだからといって人を傷つけてよいというものでは決してないわけです。ですが傷つけられないで生きるということは確かに難しいのかもしれません。そうであるのは、私たちはさまざまなことの中で恨んだり、あるいは憎んだり、怒りに震えるということもあるわけですが、でもそれは愚かなことともなります。売り言葉に買い言葉ということで、卓球かテニスのようにですね、打ち返すということは愚かともなってしまうわけです。宗教改革を行ったカルビンなどはこんな言葉を残しています。危害、誹謗中傷によってたやすく怒りに駆り立てられない、立腹しないこと、邪悪なものに対して報復するより、むしろ悪をも忍んで受け入れるような温厚な温和な人であるようにというわけですね。まあ、そこにおいては怒りに身を任せないように、それが柔和さだとあるわけです。聖書の中でも新約聖書でこう勧められますが、あなたはこれらのことを避け、義と敬虔と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさいとあります。柔和を追い求めなさい、その通りでもあるかと思います。そしてさらにこの柔和は、そのような外面的なことでもない、あるいは怒りに身を任せないことでもある。そして三つ目には、さらに柔和というのは自分を誇らずへりくだった人ということもあります。新約聖書の中に、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍びなさいとあります。そこにおいては、謙遜と柔和の限り、また他のところでは、あなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和を着なさいとあります。謙遜と柔和、絶えずこのつながっています。柔和というのは、自分を誇らず謙遜でへりくだったものということがあります。確かに私たちはわずかなもので、誇り高ぶりやすいものです。わずかの富がある、わずかばかりの教育がある、わずかばかりの名誉がある、そしてそれを誇ります。その中で自分は何か偉いものであるかのように勘違いしてしまうこともあります。そして人に対して見下したりもします。またその人の態度に対して怒ります。ある方は自分を人形のものと思っていました。ところがあるところで自分を丁寧に扱わないということで激しく怒ったということもありました。まあ牧師などもそうかもしれません。日頃教会などでは先生と呼ばれたりもしているわけですが、そうなる 傾向もやはりあります。先生と呼ばれないでさん付けで呼ばれると不愉快になるという方もありました。教会関係のキングスガーデンの老人ホームなどでは、牧師がですね、定年退職をし、あるいはですね、高齢になって、そして入所することがあります。そういったキングスガーデンなどに、例えば引退牧師などが入所した場合、先生という呼び方ではなく、さん付けで呼ばれます。良いことでもあるかと思います。自分を誇らず、そして謙遜であれば、瞬間湯沸かし器のように怒りに駆り立てられることはないかと思います。わずかなことで誇ったりしないで謙遜であること。でも反面また人の持つものを羨んだり妬んだり、あるいはそねむ場合もあります。するとこれもまた些細なことでバカにされたように思いですね、怒りに陥ることもあります。これまた厄介なことでもあるわけです。入話はそういう面では自分を誇らずへりくだった人とあります。イエス・キリストは入話なものは幸いであると言いました。でもその入話を追い求めなさいと言われますが、でもじゃあ入話さの源って何だろうかとあります。どうしたら入話になれるんだろうか。入話さはわかるけれども、どうしたらそうなれるんだろうかとあります。一つはやはり神に委ねる信仰ということがあります。神に委ねていく信仰。人がなぜ柔和になれるのか、なぜ怒りに身を任せないでいられるのかとなれば、それは一つはやはり全てをご存知であり、正しく裁かれる神を信じ、神に委ねるからでもあるわけです。聖書はこうも言います。自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。復讐は私のもの、私が報復する、とロマ書の12章にありました。自分に関することはできる限り平和を保ちなさい。自分で仕返しをする、自分で報復するのではなく、それは神に任せなさいというわけです。自分で仕返しをということではなく、正しく物事をご存じであり、正しく裁かれる神に委ねなさいと言います。そうすれば些細なことであの人ごとこの人に腹を立てることもないわけですね。そのように神に委ねる信仰で、またもう一つはやはりキリストに習うということでした。学ぶということはこの真似ぶという言葉が来ているわけですが、本当にこう習うことから、見習うことから、真似をすることから来ます。子どもの成長などもまさにそうであると思うんですね。親たちのすること、周りのする人のすること、それをですね、本当に見る中でそれに見習い、そして成長もしていくわけです。その面で私たちはイエス・キリストに習うということが大切なことであるわけです。聖書でもキリストの柔和と優しさという言葉もあります。キリストの柔和さ。またイエス・キリストについて聖書では、本当に柔和なものはロバに乗ってとありますけれども、イエス・キリストがエルサレムに入城されるときにもロバに乗っていきました。それはロバに乗ったのはまさに柔和さの表すものだと言われますけれども、戦いの馬ではなくて本当に平和な時の乗り物であるロバに乗る、本当にイエス・キリストの柔和さとあります。確かにキリストは人々がキリストを妬み憎み罠にかけ十字架につけました。でもキリストは憎み罵り返すのではなくて、父よ彼らをお許しくださいと十字架でも祈りました。三条の説教の言葉のように示されたわけです。そして私たちへの模範とされたわけですから、それに習うということがあります。さらにはこの聖霊なる神の力によって変えられるということがあります。聖書は御霊の実は愛喜び 平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですとあります。柔和は聖霊の御であるとあります。三位一体の神、聖霊なる神の力によってそのようなものに変えられていく、変えられるということでした。クリスチャンは信仰により救われたときに聖霊を受けているわけですから、その力によって変えられていく。本当に確かに生まれながら私たちは柔和さに欠けるものですが、神に委ねる信仰を持って、またキリストに習うことによって、また聖霊なる神に祈り求めていく中で、その柔和なものと変えられていく、されていきたいと願います。そしてこの三条説教では、柔和な人は地を受け継ぐとあります。地を受け継ぐ、これは詩編の言葉でもあるわけですが、詩編の37編では、柔和な人は地を受け継ぎ、豊かな繁栄を自らの喜びとする。柔和な人は地を受け継ぐ、柔和な人は地を相続するとありますが、じゃあそれはどういうことなのかとなります。この地上において土地を与えられるのか、そういうことでは決してないわけですね。クリスチャンはイエス・キリストを救い主として信じた人々でした。そしてその信仰によって神の子とされた、そして神の子の特権を与えられたということでした。聖書ではこの方を、イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったとあります。イエス・キリストを救い主として信じた者は神の子とされ、その特権を与えられた。そしてそこには当然、神の子としての特権としては神の国を相続するということがあります。前の訳では、その人は地を相続するとありました。子供は親の財を相続する権利があります。その特権が与えられています。それが子供でした。それと同じように、神のことをされたゆえに、この地を相続するというわけです。やがてキリストが再臨され、そして全て治められるとき、柔和な人はキリストと共にこの地を治めることになるというわけです。かつて旧約聖書に出てくるエサウは、お腹が空いたということで、この一杯の、お茶碗一杯の食べ物と引き換えに、自分の長男の権利、それをですね、売り渡しました。彼はやがての日に受ける長男の特権、権利よりも、今目の前にある一杯の食べ物を選んでしまったわけです。後で激しく後悔するわけですが、でももう遅いわけですね。そんな愚かなことをしてしまいました。私たちも同じ過ちを犯さないとも言えないわけです。やがて受けるべき神の子としての特権、それを軽んじてですね、一時のこの罪の楽しみのゆえに、それを売り渡さないように、捨てないようにということでもあるわけです。エサウはたった一杯の、お茶碗一杯の食べ物を、目先のもののゆえに、長男の特権という本当に大いなるものを捨ててしまったわけですが、その過ちをしないようにということでした。こうして柔和な人といえば、イエス・キリストはもちろんですけれども、もう一人、モーセもそうでした。聖書ではこのように言います。モーセという人は地の誰にも勝って柔和な人であったとあります。モーセは地上の誰にも勝って柔和な人であった。モーセは決して優柔不断な弱い人ではなかったわけです。その怒りは制御され、自制され、必要で怒るべき時には怒ることのできる人であったわけですが、私たちはその柔和さということ、イエス・キリストにまたモーセにも見ることができます。おそらく信仰者として歩む中でいろんなことが起こります。腹立たしいこと、あるいは悪口雑言を浴びせられること、誤解されること、仕返ししたくなるようなことなど尽きないかと思います。その時にはこの柔和な人は幸いです。その人は神の国を相続するというその言葉を思い起こしたいと思うんですね。そしてその栄光を 思えば、本当に今のことは些細なことであり、それで怒りを爆発させることのないように、そんな柔和なものとなることをですね、追い求め、また変えられていきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは本当に柔和さに欠けるものであります。天の神様、どうぞイエス・キリストに習い、聖なる霊なる神の力にあって、本当に柔和なものと変えられていくことができますように、またそれを追い求めることができますように、そしてやがてあなたと共にまた神の国を相続するという特権が、恵みが与えられていることも言います。本当に一杯の食べ物によって長男の特権を売り払ったエサロの道ではなく、本当に大切なものを大切として歩む、そのようなものとしてくださりをお願いをいたします。柔和なものは幸いである、そのことはもう一度心に留めることができますように、感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。